じゃあ、後半の方を始めたいと思います。ちょっと飛ばしましたけど、6ページの、6ページかどうかわかんないですけど、5番から見ていきたいと思います。動くべきでない山は週末の日に動き移されていく。聖書は動くべきでない。動くとは誰も思っていない山が動くこと。例えば意味合いとしては、決して変わることはないはずの教会の方針や教義が変遷し、ついには教会にならぬものになっていくことを暗示する以下の通りである。ということで、黙示録の8章7節から13節まで書いてあるわけですけども、で、ここに書いていることは山が動き、海に流れ込まないこと、具体的には決して動くことのないはずの山境界が変質し、移動し別のところへ行くことである。この言葉の通り、現在の境界、以前の境界をもう廃棄しており、変質しており、カトリックではもう地獄はないといい、進化論は科学的であるので否定できないという、またプロテスタントも、性同一障害などとのことを用いて、聖書に反して同性愛を受け入れつつある。この黙示録8章7節からのところを見たいと思うんですけども、ちょっと見ていきます。8章7節、第1の御使いがラッパを吹き鳴らした、すると血の混じった豹と人が現れ、地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼き、木の3分の1も焼き、青草が全部焼けてしまった。例えを理解していますけども、火は繰り返していますけども、霊的なことがあります。ただ、火は燃えたりね、何だかしますんで、良い意味であって悪い例ですよね。そして、血の混じった豹、なんか、聞いただけでも気持ち悪そうですけども、豹も、これも水が凍って豹になりますので、霊的なことです。で血の混じったって、これも霊的なことです。だから、霊的なことは災いですよ。で、そして地上の3分の1が焼けって書いてあるように、要するに、地上の3分の1は、霊的な悪い影響、ね、教会が受けてしまうっていうことですよね。で、青草、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまったって、これも例えの意味があります。青草っていうのは、牛とか羊が食べる食べ物ですよね。そういう意味では、我々クリスチャンが食べる食べ物、具体的に言うと、信仰の領袖だとかね、キリスト教書店に行って、本、読む本とか、またはメッセージとかね、みんな、おかしな例に影響されたものになってしまうということであります。というふうな、例えの意味としては、そうであると理解できます。八章八節、第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血となったと。これはたびたび言ってますように、山が海に投げ込まれた。だから教会が動くはずのない教会が海に投げ込まれるって、だから霊的な教会全体がおかしな霊に引っ張られてしまうということですよ。距離的にもおかしな距離が、あらゆる教会に蔓延してますけども、霊的にもおかしな距離、海に投げ込まれる。というのは、霊的な事柄で、おかしな霊の中に困るということの意味合いです。そして、海の三分の一が血となったと言われてますけど、血は気持ち悪いですよね。で、その中は血の中に入りたくはありませんけども、そういう意味合いでは、おかしな霊の中に入ったということの意味合い、例えの意味合いです。で、8章9節、すると海の中にあった命のあるものの三分の一が死に、船の三分の一も打ち壊された。命のあるものって、これは命、精霊の命のあるものも、そういうものも、おかしな霊のリバイバルの中で、死ぬって、だから、罪とかおかしな霊でおかしくなってしまうということであります。こういうことは、先ほど言いましたように、血はそのうちに命があるっていうように、精霊にこそ命があるんですよ。ところが、精霊に似通った働きをするけども、しかし悪霊であったときに、我々は命に入りません。天の御国に入ることもありませんし、また行いもまともになりません。だから、さっきね、他の教会にちょっとトラブルとか書きましたけども、これは、その教会の牧師はおかしいとか、教権ということは言えるかもしれないけども、私の理解では、命がなくなってきてる。精霊からの、によって動いてるんじゃない。別の霊によって動いているから、おかしな行動がどんどん普通に出てきてる。そういうふうに理解します。ですので、どうぞ人間的な事柄で理解しませんように。今、多くの人が教会の彼とかとか言って、あの牧師は悪い、この牧師は悪いとか、いろいろ批判するのが流行ってるかもしれませんけども、まあ、そういうことは多少あるかもしれないけど、ポイントはそうじゃなくて、教会に来ている霊が違う。それによって、ここに書いてある言葉は従事している。命のあるものが死んでしまったということが従事している。そういうことを理解してください。 船の3分の1持ち越された。船は、水の中を 動くものとして、教会の例えです。教会は聖霊の中を動いたりね、生きていきますけども、そういう意味では教会の例えです。で、打ち壊された。だから、霊がおかしくなって、教会も混乱してしまいますよね。ラッシュの十節、第三の道からラップを吹き出した。すると、松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の寒い石とその水源に落ちた。水源に落ちた。だから、星は、器の例えであるというふうに思います。そうすると、水源に落ちたってね、水源っていうのは、水道の水源ですので、そこからあらゆる、家に、水道のね、元になりますので、そうするとみんな影響を受けちゃいますね。同じように、あらゆる教会が、この例の影響を受けていくってことです。器ですけどね、おかしな器の影響を受けていくってことです。そして、橋を11節、この城の苦い麦と呼ばれ、川の水の3分の1は苦い麦のようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。これは文字通り死ぬというよりは、例えであるというふうに思います。で、水が苦い麦になったって、これはチェルノブイリというらしいんですけども、まあ、放射能の意味もあるかもしれないけど、基本的な霊的なことからです。そして、苦くなったために人が死んだっていうふうに、クリスチャンの霊の命が狙われているっていうことですよ。だから、そして、印だとか不思議だとかね、金牌になったとか、そのことに捉えているうちに別の霊を掴んで、その結果、そのクリスチャンの御霊の実も死んでしまいますし、または行いも未信者以下になってしまったり、または人を恨む気持ちがね、止められなかったりとか、行動も行いもおかしなものって言ってたりします。でそれは、このまさに死んだっていうことですね。だから、正しい歩みもできなくなってきます。ナシュの十節、太陽の見つかりがラップを切らした。すると太陽の三分の一と月の三分の一と星の三分の一とが打たれたので三分の一は暗くなり、昼の三分の一は光を打った。にしない、また夜も同様であったってことですね。暗くなるって、だから、真の光がなくなるってことですよね。で、ナシュの十三節、また、私は見た一羽の足が中庭を飛びながら大で言うのを聞いた。災いが来る、災いが来る、地に住む人々ね、あと3人の道からラッパを起きなさおうとしている。このように、聖書は、我々が例えを理解するならば、教会が、その廃墟の上に、あらゆる災いの中に入っていくと書いてるんです。明らかに書いてますよ。でそれは、突拍子もないことではなくて、旧約の時代に、旧約の神のため、まさにバビロン州とかで起きていることの再現で過ぎないんですよ。今のキリスト教会がこのことの一つをも見てないって大変なことですよ。見る目がないってことですかね。だから我々はレムナントは確かに来ている人は少ないですけども、少ないから間違いとは限らないんで、逆にイエス様の時代のもね、やっぱり真の意味でキリストを見てついていったのもね、10人ぐらいだったりしますので、人数でこだわらないでください。残念ながら命に至るもん狭いんですよ。で、滅びに至るもん広い。そこから入っていくのが多いんですよ。ですので、どうぞ、人数は気にせず、しかしどうぞ、聖書の、終末に関しては真理を皆さんに、が見てるって、ここに大きなポイントがあるってことをぜひ理解しておいてください。そして、6番。すべての山や島は動かされる。さらに聖書はすべての山や島は動かされることを述べる以下の通りである。六章六章の12節、私は見た、子羊が第六の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のようになり、黒くなり、月の全面が血のようになった。ここを理解しますと、地震っていうのは迫害ですよ。でそれによって家が揺るがかされるということですよ。教会が揺るがかされる。太陽は毛の荒布のように黒くなって、だから光がなくなるということです。真の光も義もなくなってくるということですね。で、六章の十三節、そして天の星が地上に落ちた、それは一軸は大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。大風っていうのはね、教えの風っていう言葉が出てきますけども、あらゆるおかしな教えとか、教理がぐーっとムーブメントになって、それもって青い実って、これ御霊の実ですけどね、御霊の実が振り落とされていくっていうことです。もっと具体的に言うと、例えば、今よく言われている性同一障害と言われている、こういったことがどんどんムーブメントあって、もう教会どんどん受け入れて、それによって、正しいこととかね、もうクリスチャンが正しいことを行わなくなっていくって、同性も受け入れてしまうって、そういうふうに変わっていくっていう感じですよね。教えの風です。大風ですね。で、6章の14節、天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、外の山や島がその場所から伝えた。 で、これ山や島が移されたって書いてあります。で、聖書は、移されるってことを言っています。で、それは、旧約の時代でも、神の民がバビロン捕囚されました。で、移されてどこが悪いのかってね、引っ越しでも、前の家はボロアパートで4畳半だけど、今度はマンションでね、フローリングで、家賃も高いし、いいとこよって言うかもしれませんけども、そういう問題ではありません。やっぱり神の民は、神の約束の地にいたんだって、ここは大きなポイントだってことを覚えてください。約束の地を外されて、違法の地に行ってしまったときに、先祖たちの墓には入らないんですよ。これは何を言ってるかというと、後の世を死んだと、やっぱり天の向きに入らないっていうことですよ。大変なことであります。と同じように、山や島が移されたってことは、我々の以前の信仰の先祖たち、多くのクリスチャンが入っていった天の御国に入れない可能性がありますよ。移されてしまうわけですからね。バビロン捕囚とがこのことを理解する一つのポイントですよ。捕囚されて移されてしまうということは、あるべき地位から移されている以上、別のところに行ってしまう可能性がありますね。だから、距離も変わるし、また我々が死後行くところも変わってしまうという、そういう意味合いがあります。で、何冊、森山の意味合い、森山のようなものが海に投げ込まれるというが、森山の意味合いは何か。火燃えるはペンテコストの火に、炎のようなものが下ったとの記述のように、霊的なことがあったて、始末の教会はまだしの霊に捉えられていくことを指すと理解できる。以下の言葉の通りである。しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに、心を奪われ、信仰から離れるようになります。で、マダス霊が、後の時代ってこれ終わりの時代のことですよ。マダス霊は来るぞって、これはっきり書いてありますので、だからそういう意味では、今、キリスト教会におかしな霊のリバイバルが起きてもおかしくはないんです。で、8番で強いものを縛る。イエスの時代は、王であるイエスを追い出し、また強いものであるキリストを縛り、追い出すゆえに悪霊に接見されるようになった。また12章の43節。ケアテレが人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが、見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるんです。ここに書いてありますように、私はこの話は皆さんも福音書を読んでるんで知ってると思うんですけども、汚れた霊が出てったんだけども、家が綺麗なんで、自分よりも悪い7つの霊を連れてきたっていう、なんだか間抜けなんだかおかしいんだか変な話なんですけども、変なことだなと思うんですけども、ポイントは何かっていうと、この家が空だっていうことですよね。体ってことは、聖書って謎とか例えがありますから、言わんとしていることは、聖書が本当に言わんとしていることは、この時代が、この家の主人であり、王である方を追い出すぞっていうことの暗示ですよ。で、実際に、キリストをね、十字架にかけて、エルサレムから追い出しましたからね。で、いうことであります。そうすると、七つの霊が来て、この時代を席巻するということですよ。そして、イエス様はそう言いました。邪悪なこの時代もまたそういうことになるんです。邪悪なこの時代っていうのは、イエス様がおられた時です。そして、なぜこの時代が邪悪とイエス様が言うかというと、キリストを殺し追い出すからですよ。だから、家が空になるということですよ。で、ということは、理解しなきゃいけないことは、この時代に悪い人いましたけども、一人二人が邪悪な時代に影響さ、邪悪な七つの悪霊に影響されるっていうわけじゃないんですよ。そうじゃない、そうじゃなくて、時代全体がそういうことになるんですって言ってるわけですよ。こういう概念ってあんまり我々クリスチャン持ってるかどうか知りませんけど、相当理解しなきゃいけません。時代全体が、ね、今で言えば平成の時代だとかね、明治の時代とか、その時代全体が悪霊に、入り込まれて、そして惑わされてしまうという、こういう概念を理解しなきゃいけません。そして、後に書きましたけども、実際そのような行動になっていくわけですよ。イエス・キリストを十字架につけた後、このユダヤの民はどうしたかというと、歴史が語っていることは、 彼らは悪霊に惑わされて、そしてね、自分たちはローマの属国であっちゃいけないとか言ってね、そして、無謀な戦争に乗り出して、そして最後にはローマの軍隊に、囲まれて、そして最後に一人までね、殺されてしまった。十字架につけられて殺したって、だからまさにイエス・キリストの十字架の報復みたいなもんですよね。最後の一人まで殺されたって書いてますね。だから、それ自暴自棄であり、または惑わしであり、そして悪霊に惑わされたんですよ。だから、一つの時代が丸ごと悪霊に惑わされるって、こう書いてあってもなんか今一つピンときませんよね。でも、現実に起きたことですよ。一つの時代がもうほとんど、全く悪霊に惑わされたように暴走してしまったってね、そして自滅してしまったって現実に起きたことです。だから、そしてそれは、世の終わりも再現するだろうというふうに私は理解しております。世の終わりにも、なぜかというと、後で書いてありますけども、やっぱり、聖霊を追い出す、イエス・キリストってある意味では、聖霊の方ですよ。そんなこと言うと怒られちゃうかもしれませんけども、でも主は言われました。私、ね、が去るのはいいことです。あなた方に、もう一人の助け主が来るからですって言ったんですよ。もう一人っていうことは元の一人がいるんですけど、それはイエス・キリストのことですよ。イエス・キリストが助け主ですけども、でも、やっぱり肉体持っておられるから、限界がありますよね。神の子に限界がないなんて言うかもしれませんけど、人間である以上限界があるわけですよ。一人の人と喋ったらね、二人目の人と喋れませんよね。二人できますか？バラバラバラバラバラかね。聖徳太子は7人の喋ったことを聞いたっていうか、聞くことはできるかもしれないけど、何人の人とバラバラバラバラバラってできませんよね。10人はどうですか？100人できませんよね。だから、そういう意味では、やっぱり肉体を持たれてイエスは限界があるというか、それは、正しいと思うんですけど、でも聖霊は限界ありませんよね。聖霊は今日は、レムナントのあの二人にちょっと助けに行くから、三人目のあなたは無理ですって、それは言われませんよね。だから、そうですよね。だから、そういう意味で、聖霊は、助けにしてあられる聖霊もやっぱり追い出されていきます。そういったとこはね。だからそういう意味では、この、惑わされたイエスの時代の事柄が再現するんです。終末にですね。マタイの12章29節。強い人の家に入って、家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。するようにして初めてその家を略奪することもできるんです。私は味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただきます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは誰であってもこの世であろうとも、次に来る世であろうとも許されません。で、ここに書いてあるのは、罪ものを縛るっていうことですよ。強い人のね、家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうかってね。これペンテコステ教の人たちでは、悪霊を縛ることを言ってんだって言ってるんですけども、で、それはよくペンテコステ教の集会でよく言うんですよ。サタンを縛るとかね、よくやってんですよ。勇ましい。私もカリスマ教の教会いましたからね、知ってるんですけども。でも、聖書はどうも主は言っているのでどうもちょっと別の意味合いです。これは強い人っていうのはまっすぐに聖書を理解するなら家っていうのはね、この当時の神の家、神の民の集まりですよね。そこで強いものっていうのはイエス様ですよ。そしてイエス・キリストは実際悪霊を追い出してましたからね。で悪霊がみんな追い出されていったわけです。あなたこそ神の子ですとか言ってね。だからもうどうしようもないわけですよ。もう強い人がいつまでもいるから、もう我々なんかもうどこも入るとこなんかあって上がったりだ、商売上がったりだとかね、思ってるかもしれません。だからサタンは強い人であるイエス・キリストを縛ったわけですよ。そこの後に書いてますよね。マタイの27章1節とか2節にね、27章2節で、それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。イエスを縛って連れ出した。ここで成就してるんですよ。強い人を縛るっていうことがね。だから、 それでこの日を契機に悪霊が、7つの悪霊が入っていったわけですよ、ユダヤのね、神のために。で結局みんな惑わされていったわけです。だからそういう意味で政治的に順番へ行くわけですけども、だからそういう意味であります。でこのことはしかも再現します。皆さんはペンテコステ系とかね、カリスマ系の教会だと知ってるか知らないか知りませんけども、ペンテコステ系の教会でよく言いますよ、悪霊を縛るとかね言うんですよ。でこれはイエスを縛るということを通じますというふうに私は理解している。今はそうなってないけども、そして彼らはそういうふうに悪霊を縛る、悪霊を縛るってあちこちやってますけども、彼らの目がすでに騙されてますから、悪霊が精霊に見えてますから、そのうち精霊を悪霊と勘違いして、だから精霊に導かれた人たちがベルゼブル扱いされて、縛るとか言われてね、して非難されて、こういった人たちを排除しなきゃダメだとかね言われる日が来ますよ。それはイエス様がまさに排除されたと同じですよ。だからびっくりしてはいけないんです。そういう日を見越したかのようにイエス様は言いました。課長でさえ、課長って部長課長の課長じゃないですって、なんかそんな冗談を昨日も言ったような気がするんですけど、家の長ですよね、課長、家の長をね、ベルゼブルというならましてその他のものをね、何て言うであろうかと言ったんですけど、教会の長トップはイエス・キリストです。でそのイエス・キリストでさえベルゼブルと言われるなら、我々がイエス・キリストに従ってやって悪霊呼ばれされてもびっくりすることはないっていうことですよ。だからそういう日は来ます。だからレブナントをね、セミナー来るためにいつもなんかもう厳しい言葉を語り言われてって思うかもしれませんけども、その上でつけてこられて、今度は悪霊扱いするぞとか言われて、まあ、参っちゃうかもしれませんけどもすみません、それは私が言ってんじゃなくて聖書が言ってる方ですから、ベルゼブルね扱いされてイエス様はねそう言ってますので、これは大いに私の目から見るとまず起きるだろうなって気がしますけどね、まあ、エレミアが間違っていることを望みたいですけども、なんか聞きそうな気がしますね。どう思います？3年は来ないように思います？なんとも言えないですけど私はなんかその来そうですね。だから皆さんが聖霊に従っていればですよ、皆さんが同じように悪霊を受けてたら決して非難されませんが、そういう意味では人間的にはいいけど神の前は全然良くないですよ。だからまあどっちかですよ、二ついいことはないんです。二ついいことはないそういうことは覚えておいてください。主は彼らを集めようとしたが、彼らはその言葉になってイエスを救出し追い出した。以下の言葉の通りである。ルカの13章34節、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺して使わされ、自分に使わされた人たちを死で撃つ者、私はメンドレフィナを翼の人にかばうようにあなたの子らを浮き旅集めようとしたことか。そのようにあなた方はそれを子供になった。皆さんあなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ、主の皆によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまであなた方は決して私を見ることはできません。でメンドレがヒナを集めるようにって言ったんですけど、鳥っていうのは霊的な大人の盾であるというふうに理解してます。なぜならね、御霊が鳩に下ったって書いてある、鳩も鳥ですし、メンドレも鳥ですからね。そういう意味では神の霊はユダヤの人々を集めようとしたんですよ。でも好まなかったって、結局は悪霊に惑わされるようになった、そういうことはここで書かれているわけであります。で9番、悪霊に惑わされた結果、悪霊に惑わされた神のためには自ら自分たちの王を十字架で殺し、また惑わしの中でローマに反抗し自滅し滅んだ。以下の言葉は通りである。ルカ19章41節、エルサレムに近くなった頃、都を見られてイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。でこういってやりますように、エルサレムがやっぱりね、軍隊で囲まれて、そして、その子供たちを殺されてしまうような恐ろしい時が来ます。これは結局私の理解では悪霊に惑わされた結果ですよ。もしイエスを受け入れたならば、 平和が来たと思うんですけども、明けで学ばされて、これ自滅してしまったという感じであります。で、同じようなことが来るだろうというふうに思います。ね、これは一つの石も他の石の上に残らないって書いてあるように、精霊を追い出したがゆえに、このことは霊的に成就する。教会の、例えで成就すると思います。教会の石、礎石も、また使徒という石も、みんな預言者の石も、みんな取り除かれる時は来るだろうというふうに思います。それは教会が崩壊する意味ですけども、それは他でもない、その前にイエスを追い出したとかね、イエスの霊を追い出すということが先であるということを覚えておいてください。10番。新約の神のための強いもの、悪霊を追い出し、結果は悪霊に接見される。結果は山、教会は燃え、海に、悪霊の海に投げ込まれるである。以下の言葉の通りである。第二テサロニケ二章の6節、あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。これも同じパターンのことが書いてありますよね。彼って、ね、二章の6節の彼って反キリストでしょ。反キリストが定められた時に現れるようと、今、引き止めているものがあるんですって書いてあるんですけどね。絵が下手なんですけど、反キリストが、出てこないように引き止めているものがあるっていうことですよ。ね。でも、これ聖霊なんですけど、取り除かれる時が来るっていうことですよね。で、自分が取り除かれる時まで引き止めている。これ、聖霊です。だから、取り除かれるっていうのは、離縁されるっていうようなニュアンスが流石にありますけども、追い出される。要するに、キリストと教会との結婚関係が、破壊されて、それこそ離縁されるように、聖霊が追い出されていくって、そういうニュアンスですよ。追い出されてるんですね。だから、そういう面では同じことが起きます。先ほどのね、7つの悪霊が入ってきたと同じように、空き家になってしまったので、どんどんどんどん反キリストが、もう、大手を振るって動き出すって、そういうことを言えるわけです。で、このことは以下の言葉から暗示される、無職三章二十節、見よ、私は戸の外に立っていただく。であれば私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これだけ見ると、なんかこの一緒に食事するってなんだかのどかでいいなとかね、本を明かしていいなと思うんですけども、聖書って面白いもんで、本当に深刻なことって深刻に書いてないんですよ。だから本を明か、聖によって読まない人って、大事なポイントを逃しちゃうんですよ。このポイントは、戸の外にとって叩くですよ。戸の外が家の中にいないわけですよ。よく言う締め出しですよね。だから、これもまさに、さっきの言葉ですね。引き止めてるものが取り除かれるっていう言葉と、まさに符合しますよね。だから、イエス様もう、本来は教会の主であり、長である主イエスキリストは、外に追い出されてるっていうことですね。で、だけど、戸を開けるって、声を聞いて、戸を開けるなら。ということは、戸は閉まってるってことですよ。どこの戸も、教会の戸も、キリストに対して閉じられてるってことですよ。拒否してるってことですよね。行き場がないっていう感じですよね。でそういう時代が来るってことですよ。これ、教会のことを言ってるんです。だから、これ、7つ目の教会であるラウデキアがそうですけど、だから、7つって最後の教会ですけれども、教会時代の最後ってとんでもないことになってくるっていうのが、これ暗示されていることですよね。どうぞ、この歌を見てください。で11番、悪霊はどのようにして教会に浸透するか、それは印と不思議を通してである。このことを以下の言葉が暗示する。また24章23節、その時、空、キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても死にとはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば、先見をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。で偽物っていうのは、 偽物ですから、そのままでは入ってこれないし信じないんですよ。なんかセールスポイントがなきゃいけないんですよ、偽物には。ですよね。私偽物ですけど入れてくれます、いや入れませんって言うんですよね。ダメですよ。セールスポイントがなきゃダメなんです。セールスポイントはこの時からはっきり書いてある、印は不思議なんですよ。そしてクリスチャンはきれい事を言いますけども、でも印と不思議に引っ張られていくんですよ。特に牧師とか働き人はそうなんですよ。他の人よりも自分のすごい信仰を見せつけたいってね、だからそのようになりたいっていうことですよ。だからベニヒーンとかね、ああいうおかしな人が楽々入ってくるっていうのは、そういう牧師たちの心の隙ですよね。あ、俺もああいうちゃみたいな人を倒したりね、こうなんか金歯とかねなるような器で、わあすごい器だとか言われたいっていうね、言いませんよ、そういう牧師さんたちは。私は神のためにやってるんですって言うんですけど、神は人の、その人のこの奥底を見ておられますよ。で結局そういうところが罠、隙になってね、でそこを引っ張られちゃうんですよ。そういうことって人間の世界でもありますよね。昔トヨタ商事、昔のことですね、トヨタ商事っていう商事の事件があったんですよ。他ではね、銀行にお金預けてもね 3% いいところでも 3% 今は 0.1% ぐらいですよね。 3% もいいと思うんですけど、まあその頃はバブルだったがもっと金利高かったんですけど、ぐらいだ。トヨタ商事に預けると 10%、20%、 1年で100万円が10万円の利息も20万円を生むとも言うしね、じゃあみんな預けようってね。で結構年寄りの人とかね、預けちゃってて取られちゃったわけですよ。何も返ってきませんからね。そういう事件があったの、トヨタ商事事件ってね。トヨタとは何の関係もないのよ、トヨタ商事。えらい迷惑ですよね。で覚えてます、私はサンシャインにそのなんかそこのオフィスがあったんですよ。私は西武池袋線だから池袋近いからね、へえっていつもなんかね、その後求人高校で見て、求人高校にトヨタ商事になってるね、へえっと思って、私は預けるお金ないけど、へえ随分利子つくんだ、でもお金はないけどなとか言ってないからよかったんですけどね。でそれセールスポイントだったんですよ。でもで結局その人の隙をついてるわけですよね。よくお金を増やしたいっていうね、綺麗事を言ってもね、と同じように印と不思議は、思ってそういう人の心の奥底をね、物質とかね、そういう人たちの奥底にグーッと踏んでくるわけですよ。でそこで受け入れちゃってるわけですよね。自分もああいうふうに言われたいとかね。でだから印と不思議、第二次三期2章9節、法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴いって書いてありますよね。だから印不思議がそこに伴うんですよ。やっぱりこれがクリスチャンの結構なウィークポイントになるんですよ。私もペンテコステカリスマ教会のところにいましたからね、わからないでもありませんよ。神の器って言うけどね、俺がもっとすごい器だとかね、こうなんかあるんですよ。牧師は神の器とかね、清い生徒とか言っててもね、あるんですよ。だからそこはコロッてね、引っかかってね、そして牧師が率先してそういう器、便利品とかね、そういう器を引っ張り込んでね、でそこに正解に信者を連れてったりね、そんな感じなんですよ。だからここはセールスポイントになってよかったんですよ。で2章の10節、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。だから、あらゆる悪の欺きって行われるんですよ。だから第三神殿とか言ってますけどね、第三神殿が立つぞっていうようなニュースとかもね、チラチラって来るんですよ。また EU が統合するというけど、EU が統合するぞっていうようなニュースも来るんですよ。そうやってどんどんどんどん騙されるようなね、ニュースが来るんですよ。あらゆる悪の欺きが来ますからね。 そうですよ。で、二章の十節、それで神は彼らが偽りを信じるように、混ぜ合わす力を送り込まれますってね。霊的なもんですよ。だから、観覧前だとか、おかしな教理を信じている人たちっていうのは、霊的な力が入っているということを覚えてください。神の霊じゃありません。混ぜ合わす力ですよ。だから、滅びに、至る、そのまま彼らがそれを盲信していると、滅びに入りますよ。混ぜ合わす力ですね。なぜなら、二章の十一節。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためですって書いてあるように、今ね、じゃあ本当の意味で痛みを持ってでも真理を神の真理を受け入れたいっていうそういう気持ちを持ってないで、ただ自分の都合だけであるんでっていう人っていうのは、真理を受け入れない人って悪を喜んでたり、インチキの教理が、ああ、これは自分にとって好都合っていう人たちは裁かれるようになってしまいます。そして最後まで見えないっていうことなんですよ。だから今の時代どういう教理をね、島津の教理を信じるかって、こう結構永遠の区分ができてしまう可能性が大いにありますので、覚えてください。皆さんよりによってと思うかもしれませんけどね、こんな人がいないセミナーに来てしまったとかね、思うかもしれませんけど、実はいいところに来たかもしれませんので、ぜひ君気持ちを落とさずに聞いていただきたいというふうに思います。で、で、また、ハンケリストもそうですね。黙示録13章12です。この獣は最初の獣が持っている全ての権威を、その獣の前で働かせた。また、地と地の血を結ぶ人々に、致命的な傷を治った最初の獣を拝ました。また、人々の前で、火を天から地に降らせるような大きな印を行った。ってことですね。だから、印や不思議で、惑わすっていうのは、もうまさに、終末の時代に、サタンの用いる先輩特許なんですよ。で、今まさにそれに符合したかのようにペンテコステをはじめとして新首都不思議のリバイバルが起きてるんです。で、案の定我々がトロントのね、CD で見てるように悪霊を呼んでるんですよ。で、全ての話は一致してるんですけども、残念ながらクリスチャンが惑わされて何一つ真理を見ないから悪霊のリバイバルだということを全然理解しないんですよ。逆にペンテコステの人に散々文句言われましたからね。で、全然もう盲目な時代なんです。ジオン説、また獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、次の傷を受けながらなお生き返った獣像を作るように地上に住む人々を命じた。それからその獣像に息を吹き込んで、獣像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣像を拝まない者を皆殺させた。これはたびたび言いますけど、この獣像こそ反キリストという個人、人間ですよ。で、なぜならイエス・キリストも像なんですね。像って言って変な言い方ですけど、イエス・キリストは神の形って書いてあるんですけど、それは、像と同じイメージっていう言葉が使われております。像もイメージっていう言葉が使われてるんですけど、だから、神は目に見えないけども、見える形でイエス・キリストという 人を通して現れた。神の形、いわば像みたいなんですよ。で、同じ意味合いで、サタンは目に見えないんだけども、その見えない、サタンが体現しているような形で、反キリストという個人が出てきます。しかし、その人を決して拝むことはありません。その人は、キリストの座に座るようになります。そう書いてありますからね。ので、拝むように、キリストの会に拝むように、どういう教理でそうなっちゃうのか、想像もつきません。どうしたらそんなうまくね、クリスチャンを騙せるのか分かんないんですけど、でも、そうなっちゃうと思うんです。で、ね、しかも死でもって罰せられなってしまうんですけど、しかしここが、皆さんの天下分け目の日であるってことはよくよく覚えておいてください。なぜなら、獣像を拝んだ人はね、永遠の苦しみを受けるって書いてますんで、私は、殉教はね、痛くないと思ってません。ね、またこそれをここが望んでいるかというと、ここが望んではいませんしかし永遠の滅びとか永遠に苦しむとか、そんなことを思うなら暗いものにならないと思いますので、大いに殉教を選びたいと思ってるんですよ。ちょっと言い方が消極的であんまり良くないんですけども、だから大きな勘違いをすることはありませんよ。多くのクリスチャンが勘違いをします。永遠ということを理解できないし、またはそういうふうに書いてある黙示録ではこういう聖書のことを本気にしなくなるんですよ。 しかし私は本気にしてますので、半慶寺と、うん、が来ようと来まいとね、いくら起ころうとそんなことは兵の河童であります。そんなことでもって永遠に苦しむのはたまったもんではありません。そんなものは全く拝まないことにしてます。その時まで生きてればの話ですけどね、まあ、そんなことであります。で、12番、現代はもうすでに怪しい印と不思議が起きている時代。これらの印と不思議は単に聖書の原理にとどまらず、現在の教会すでに起こりつつあることである。まあそれは起こりつつありますよね。そして、そして、まだ主の理に従う人々が正しい人々を迫害する。聖理に従う人々が悪霊に惑わされた人々に迫害されるようになる。それを書いてあるのが、このハルマゲドンの戦いだと思うんですけど、黙示録16章12節。第6の御使いが鉢を大夫ユーフラテス川にぶちまけた。ふと水は日の出る方から来る王たちに民調を備えるために変えてしまった。ここに例えが書いてありますけど、大夫ユーフラテスっていうのは、旧約の神のための区分なんですよ。この向こうが異邦人であり、この手前が、イスラエル神のためですね。これは新約においても例えであって、これは未信者とクリスチャンを分ける川です。聖霊の川のことを言ってるんですよ。だから、それが枯れてしまったってことは、もう聖霊の体験が枯渇するっていうことですよ。で、だからこそ16章13節、また私は、竜の口と獣の口と偽預言者の口とか、カエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。だから悪霊がどんどん、聖霊が枯れたので、悪霊がどんどん働くっていうことですよ。で、16章14節、彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。で、戦いをするわけですね。で、その中で、やっぱり正しいクリスチャンとか聖霊を受けている人たちはやっぱり迫害されるだろうというふうに思います。これは、がまさにハルマゲドンの戦いであるというふうに思いますけど、でもハルマゲドンの戦いの結末というのは滅びです。ハルマゲドンというのはハルメギド、メギドの丘って意味があるんですけど、メギドにおいては、イスラエルの王、イスラエル・ユダの歴史を見るときに王たちが一人二人と死んでるんですよ。有名なのはヨシア王がそうですよね。惑わされて出てって、それでもって警告を聞かないで、パロネコ、ね、によって殺されてしまった。ヨシア王を滅びたのがまさにメギドなんですよ。だから、どうぞ、これは、惑わされた神のための滅びる戦いです。ハルマゲドンの戦いというのはですね。次の、で、マタイの12章の30節。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただきます。しかし、聖霊に逆らう罪や冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし、聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと、次に来る世であろうと許されません。なんでこんなことが書いてあるかというと、聖霊を冒涜する日が来るということですよ。聖霊に逆らうとか冒涜っていうのは、旧約の、神の民の間というよりは、新約の教会で起きることですよ。そうですよね。聖霊が下るのはペンテコステ以降ですから、ペンテコステ以降の教会時代ですよね。これは、終末の変に必ず起きるだろうと思います。また、ヘブル書にはね、まして、自分を清めたね、血を汚れたものとみなし、聖霊を汚すものはどんなに重い罪に値するかって書いてあるように、必ずこれは起きると思います。ですので、今いいですか、ペンテコステ系の教会は悪霊と聖霊の区分がついておりません。で、我々はいろいろ苦労して一生懸命トロント CD を作ってですね、で、外国から来たビデオテープのやつをね、スキルないからどうやってこれ CD 作るかなと思ったんですけどね、長野の方兄弟がね、スキルのある人が作ってくれてね、でお金かけてね、で CD 作って、そしてそれを一生懸命安く作って送ったんですよ。で、これでペンテコステの人が目が覚めてくれるかなと思って送ったんですけども、帰ってきたのは罵倒とか怒りばっかりですよね。ペンニヒル様を冒涜してるとかね、もう怒り食ってるんですね。だけど、今聖霊も悪霊も区分つかない人は、これから必ず聖霊を冒涜するようになりますよ。だから恐ろしいことが今起きてるんですよ。ここに書いてあるね、イエス様が自ら言ってます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは誰であってもこの世であろうと次に 来る世であろうって許されませんって書いてあるんで、大変ですよね。イエス様はここまで太鼓判を押されて許されないって言ってるんですからね。と恐ろしいんですけども、でもしかしいいですか、意味のない警告を主はなされません。だから主が警告したことっていうのは誰かが必ず犯す罪なんですよ、ね、必ず誰か犯すんですよ。怖いですよね。私でないことを望んでますよね。望みませんか。私望みますよ。誰が罪を犯してもいいけどって言っちゃまずいけど、もう私だけはこの罪を、若い時から祈ってましたよ、かけながら。こんな怖いこと書いてあるのせいだよ、私の罪を犯さないでしてくださいってね、実は陰で祈った。あんまり弱く言うとね、ちょっとなんか聞こえが悪いかなと思ったんですけど、祈っててよかったですよ。こういう飯に導かれて見えてきましたからね。何でも祈ってみるもんですよ。皆さん祈り聞かれますからね。もう何十年前ですけどね。そうですよ。でだけどこう書いてやるってことは、誰か必ずこういう罪を犯すんですよ。聖霊冒涜の罪って、それは私が見た限り、今ペンテコステカリスマ系の人みんな危ないと思ってますよ。彼らは分かってないんですよ、サタンの狡猾な罠っていうのを。今はその気になってね、悪霊追い出したら強いぞとかね、その気になってね、悪霊をつけてやるぞとか言ってね、ヒーロー気分でやってますけども、サタンもバカじゃありませんから、その続きがあるわけですよ。そうやっていろんな神社仏閣やってって、で最後には精霊を悪霊呼ばれさせる罪に引っ張っていくんですよ。これ見えますよ。おそらくそうだというふうに、どう思いますか。そんな結論になっていくと思いますよ。だからこれ書いてあることはみんな成就するんです。恐ろしいことですよね。だからそれが来ることを覚えてください。そして今我々がしなきゃいけないことは、間違っても精霊と悪霊の区分ができないようなものになっていてはいけないんですよ。我々はやっぱりこのことに関してはやっぱり改めて、私は自分自身もね、謙虚になって、そして求めていきたいと思いますよ。現に私失敗してますからね。某をね、お方を、神からの予言だと思ってね、歓迎してしまいましたからね。私失敗したと思ってますよ。で霊の見分けなかったと明らかに思ってますよ。でも皆さんも無関係ではありませんよ。その時言ってくれた人いませんからね。それは同罪ですよ。だから、ドジしやがって、そーっと言う権利はないですよ。同類ですよ。だけど、いい勉強だと思ってね。やっぱり他人事じゃないですよね。精霊からの働きと悪霊からの働きってね。身近に、しかも、うまいですよね。区分つかない。だから私、真面目にやっぱり、見分けの霊の見分けのたまって真面目に求めなきゃいけないと思ってますよね。人間的なことで見分けようとして見事にひっくり返されましたからね。ではぜひ求めててください。我々はそして間違っても聖霊は悪霊と呼ばわりすることないようにです。これは祈っててください。そしたらいろんな意味でね、正しいことが見えるようになりますから。そして最後にルカの12章49節。それで来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私はには受けるバプテスマがあります。それを成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家5人は3人が2人、2人が3人に対抗して別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるんです。で、このね、最初の12章の49節、地に火を投げ込むって、これは明らかに聖霊の火ですよ。そしてペンテコストの火にね、火のようなね、下のようなものがそれぞれの上に留まったって書いてある。これは聖霊ですよ。だから、イエス様の聖霊のバプテスマ、ペンテコステが行われたんで、何にも全ての問題解決すると思うんですけども、しかしイエス様は不思議なことを言ってますよね。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているんですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂ですって書いてあるんですよ。聖霊が下ると、神のために分裂が下るっていうのは聖書の語ってることなんですよ。 で、これはペンテコストの日に成就しましたよ。ペンテコストの日に、多くの人がね、異言で、語ったり、異言の賜物を洗えたり、しましたよね。そして、で、多くの人が、バプテスマも受けましたね。兄弟、私たちはどうしたらいいんでしょうか。イエスを十字架につけたりとかね。悔やためなさい。そしてね、聖霊のバプテスマを受けなさいってね、言ってますよね。だけど、その後できたのは、起きてきたことは、争いですよ。立法学者のパリサイ人は、こんなことをね、許しちゃいけないっていうことでね、大騒動になりましたよね。彼ら受け入れないんですよ。彼らもなぜかっていうと、彼らも何かの例を受けてるんですよ。立法学者のパリサイ人。それは、古い葡萄酒。別の例ですよね。葡萄酒は例たとえ。だから、イエス様は別のところで言いました。古い、新しい皮袋をね、新しい葡萄酒を古い皮袋に入れてはいけない。そしたら、ね、皮袋も壊れてしまう。それも例えですよ。皮袋は教会の例えです。だから、ユダヤ教の街道に、パウロは古い皮袋を持ってて、この聖霊の働きを受けよう、この素晴らしいメッセージを受けようって言って一生懸命言ったんですよ。結果はどうですか？ユダヤ教の街道行って、パウロは。どこでも大歓迎して受け入れたって書いてあります。逆に大騒動になって大問題になってますよね。大騒ぎになってますね。古い皮袋に新しい葡萄酒を持っていったのが問題なんですよ。これ無理なんですよ。だからこれまた古いね、葡萄酒と皮袋のことはまたここで2人は3人に対抗して分かれるところの火が下ったために分裂をもたらすことと同じことですよ。例が違うんですよ。だから分裂は大きいんです。だからユダヤ人たちが受けたら別の例ですよ。古い例だったりね、聖霊じゃない例だったりするんですけども、そのために本当に聖霊が下った時って大分裂が起きた。これからこのようなこと起きるだろうと思います。これから大きな聖霊の大啓示が起きていくんじゃないかと思うんですけど、その時にはやっぱり悪霊扱いされることが起きて大分裂が起きていくと思うんです。で、なのでこのかつての日のペンテコステの日は再現するだろうと思います。そして聖書は書いてあります。ペンテコステっていうのは2番目の祭りですよ。イスラエル三大祭りがありますけどね。あれは7週の祭りですよ。初音の祭りですよね、ペンテコステ。で、3つ目は下流の祭りですよ。その時はやっぱり雨がもう1回来るんですよ。イスラエルでは雨が2回来るんですよ。前の雨と後の雨って。後の雨って、年の終わり頃来ますからね。それはこれから本当に来るだと思います。聖霊の啓示がね。でもその時にやっぱりこの分裂って起きてくるだろうというふうに思います。どうぞ、その時にね、聖霊は悪霊呼ばれってことも起きてくるだろうというふうに思います。どうぞこういったことを覚えておいてください。結論としては、まあ何度も言いますように、山は動くということです。そしてまた、霊的なね、言葉が今まで非常に大事だという。こういう2つのポイントを覚えてください。じゃあ、以上でございます。